はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さあ、もうね、毎日暑いですねという挨拶言葉も言い飽きたり聞き飽きたりするような、そういう夏をずっと過ごしてきたわけでありますけど、皆様お変わりはございませんでしょうか。まあ、この8月もこの半ばが近づいてきましてね、もう今週末ですか、そろそろお盆休みに入られる事業所の方も多いかと思いますし、来週はいわゆるお盆を迎えるわけですね。で、やっぱりそのこの時期になると、まあ、毎回思うことなんですけれども、まあ、幼稚園の園児さんたちも例えば夏休み中にいろいろ旅行に行ったりしますよね。で、その中で、例えばおじいちゃんおばあちゃんのお家に行ったとか、まあ、要するにご両親保護者にとってはご実家の方にね、孫を連れてというか子供を連れて孫の顔を見せにというようなことも非常に多いのがこのお盆休み期間、まあ、こういうお盆ウィークといったら語弊があるかもしれませんが、まあ、このあたりの動きであろうかと思います。実際そのね、今住んでるお家に仏壇とか仏間がないというご家庭も多いわけでありまして、まあ、そういう時こそご実家の方にあるお仏壇をね、お参りしたりとかお墓参りに行ったりということも子供にとってもちょっと普段に非日常的な普段できないような経験の一つなのかもしれませんね。で、その時にやはり私は、今日の放送のテーマは御繰りということでお届けしようと思ってるんですけれども、恩返しという言葉はよく聞かれると思いますが、恩繰り、恩を送ると書きます。恩繰りとこれをね、読むんですけれども、これは何かと申しますとね、例えば、こういうお話があります。もうお亡くなりになりましたけれども、作家の井上久志さんはですね、長いこと、例えば市民公開講座みたいなところで、いわゆる文章講座ですね、こうやって、文章を書きましょうとかね、こういうふうに書くと非常に意味の伝わりやすい、もしくはその創作ですね、小説の書き方とかエッセイの書き方とか、まあ、そういったことをね、非常にボランティアで、つまり一切の報酬を受け取らずに行ってあったというお話を聞いたことがあります。で、なぜそのプロの作家であるあなたが、無料でボランティアとしてそういう活動をするんですかというインタビューがあった時に、井上さんはこういうふうなお答えをなさいました。実は若い時に、非常に貧乏していたと。で、どうしてもそのあるこれ辞書だったと思うんですけどね、欲しいものがあったと。でも当然それを買う金がなかったその頃で、とうとういけないこととは分かりつつもどうしても欲しかったもので万引きをしてしまったと。そうすると案の定といいますか、そのお店のおばさんに見つかってこっぴどく叱られたとね、いうことで、警察には突き出さないからちょっとしばらくうちの、ね、手伝いをしなさいということで、まあ、その一日何時間かもしれませんけれども、お店の掃除をしたりとか、なんか薪、ね、当時の話、昔のことですから薪割りをしたりとかね、水汲みをしたりとか、まあ、そういうお手伝いをしたそうなんですね。そして、もういいよとね、もうこの辺で方面してあげようという時に、その井上さんが万引きしてでも欲しかった辞書を、辞典を、字引きをね、そのままくれたそうなんですよ。で、もうこれからはね、そういうことをしないようにねというふうに諭されたというお話があるそうで、本当にそれは若い時の思い出として、ほろ苦い部分もあるけれども、やっぱりその書店のおばさんのね、本屋さんのおばさんのなんか親切が非常に身に染みたと。で、そのお礼の代わりに自分は今こうしてプロの作家、脚本家としての立場で、一般市民の皆様方に無償奉仕というんでしょうかね、ボランティアとしてそういう講座を引き受けてるんだということがあったんです。これを例えば井上さんが作家として成功してですよ、その書店のおばさんが、まあ、生きてらっしゃるかどうか分かりませんけれども、もし何がしかの金品をですね、いや、あの時の恩返しですとか言って持っていくのが恩返しかもしれませんが、井上さんはその書店のおばさんに直接的に何か、後年お返しをするんじゃなくて、そのおばさんから受けた恩を今いるその学び好きの方々に奉仕をするということで、その恩を送っていくと。 こういうことなんですね。これがオンクリの一つのスタイルなのかもしれません。で、日本人は基本的にですね、このオンクリという言葉、無意識のうちにこの言葉を知らなくてもですね、ずっとそれをやってきた民族なんですね。それはなぜかと言いますと、日本は世界に類を見ない長期安定定住社会だったんですね。例えばその皆さん、最近もいろいろね、赤ちゃんが生まれたり結婚なさったりおめでたい話がある、ね、ロイヤルファミリーといわれるイギリス王朝、どれぐらいだと思います？約400年なんですね。アメリカの歴史というのはわずか200〜250年ぐらいですよね。一方、日本の歴史というのは、とりあえずその神話はさておき、いわゆるもう考古学的に立証されている古墳時代から数えても1700年以上経ってるんです。で、もちろん先ほど言いましたその神話の時代を言えばですね、2600数十年、2700年近くの歴史があるわけですね。で、これはその王家王朝だけではなくて、例えば日本の企業というのは、これご存知の方多いと思いますけれども、老舗が多いんですよね。で、100年以上の歴史がある企業というのは約3万社、これアメリカの約25倍、イギリスの13倍に当たるそうです。さらに200年の歴史を誇る企業も日本には約2000社あるということで、こんな国はですね、世界中にどこにもないんですね。それぐらい日本は長く続くということが非常に、世界的には非常に希少といいますかね、少ない、珍しい、そういう国なんですね。まあ、古ければいいってもんじゃないでしょうという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、実はその1700年の間、ほとんど外敵の侵入のない安定した社会であった。で、他の国の歴史を見ると、征服したりされたり支配されたりしたりね、そういう繰り返しなんですけど、日本はずっとその、まあ、そのもちろん地形的にもですね、島国ということで外敵の侵入が自然となかった。地続きの国境というのはほとんどなりませんからですね、そういったものでその外部からの侵入がなかった、侵略がなかったということは言えるかもしれません。日本がこの長い、まあ、千数百年、2000年近い歴史の中で実際外敵の侵入を受けたというのは2回しかありません。1274年の蒙古来襲、ね、これは歴史の元寇ですね、歴史で習ったことあると思いますし、そこまで外敵に襲われたことがありませんでしたし、その後その戦国時代とか明治維新といった内乱的なものはありましたけれども、昭和20年1945年の敗戦を迎えるまでですね、外敵が攻めてきて、占領されるという経験は一度もなかったわけです。で、それもその間日本はどうだったかというと、農業を核とした安定継続社会だったんですね。もちろんお侍さんの歴史もありますけど、そのお侍の歴史の何倍も長く、農民として、農耕民族としての歴史が長かったわけであります。で、農耕民族というのはやはりその自分の田畑を守っていくということですよね。そして、確かこれは鎌倉幕府の時からだったと思いますけれども、あなたの耕した新たに耕した田んぼとか畑というのはあなたの孫の代まであなたたちのものですよという、そういったですね、法律じゃありませんけど、そういったものが早くから整備されていたんですね。あ、奈良時代の末だったかな。とにかくすいません、あやふやで申し訳ないけど、それぐらい、1000年以上前からそういった、土地の私有制というのがほぼ公然と認められてきたわけです。で、そうすると自分の土地というのがいつか子供孫に渡るということなんですね。ということはですね、やはり今日の作業をするにせよ、やはり一生懸命整備をして、この立派な田畑がいつか子供に渡る、孫に渡る、そしてその子供たちや子孫たちは、ああ祖先が一生懸命頑張ってくれたから今こういう田畑があるんだなというふうに、受け取ってくれるだろうということで、この村でまたその子孫たちも幸せに暮らすといいなと願いながら、一区は一区は熱を込めていったんではないかなと、そういう安定継続社会の中から御栗という言葉が生まれてきて、親から受けた恩は まあ、もちろん親孝行というのも当然あるんですけれども、しかしそれよりも子供に送っていけと、ね、いうことが言えると思います。子供が可愛くない親はいません。孫が可愛くないおじいさんおばあさんもいませんよね。ですからそういう可愛い子供や孫たちに自分たちの受けた恩が送られていって末永く幸せであるようにと。でもう一つ条件があるんですね。単に田畑を残すだけじゃなくて、村人たち、いわゆる地域の人たちからの信頼関係がないといけないんですね。あの人は立派な人だとか、あの人は信用に足る人だとね。でないと自分の子供や孫たちがお前のじいさんはろくなやつじゃなかったと言われたらですね、将来肩身の狭い思いをしてこの町で生きていくだろうということで自分たちを律していくということがあったと思うんですね。ですから村で何かするんだったら協調してやる、ね、自分だけサボったりしない、そういうことを思っていたからこそそうやって恩栗という思想が長く今でも受け継がれてきたのではないかなというふうにも思います。ぜひ親から受けた恩は我が子そして孫へと返していく、送っていく恩栗というこの思想発想をですね、ぜひ皆様方もしっかり覚えて、またご存知の方は知らない方へとお伝えいただけたら幸いだなと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。